ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、和歌山県の有田市、京都府の京都市に活動の拠点を置いて3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は有田班がお送りします。本日お送りするメンバーは真岡と
キャシーと
彩香と
ゆいと
ジャンガです。
よろしくお願いします。さあ始まりました、第3回目有田班のラジオでございます。
はい、
慣れないですね。
今日もギリギリにね
到着して
ね、パニックの中始まりましたが、
いつも通り
いつも通り
いつも通り行きましょうか。
はい、
ではまずトークリレーのね、
テーマ
今月は
何でしょう。せーの、
春。
ありがとうございます。今月はね、春というテーマで3班分かれて話してるんですけども、
はい、
春ね、短いな最近。今年っていうか、だんだん短くなっていくような春って。
今年めっちゃ桜散るの早かった。
早かった。ほんまに
だって見に行く間もなく終わったもん、
無理、う
ん、まあ、天気もちょっと悪かったからな。
あ、それはある、うんうん、なんか来たしな、雨、うん、台風みたいな。
台風は来てないですけど。
だからゆいもお花見してたやん。
お花見
なんかあの、え、
あれお花見じゃなくて河川敷でピクニックしただけやってんけど。
そうやってんやん。
なんかお花見のお祭りみたいなのを手伝ってんけど、うんうん、あの大山崎 の、うん、あの知り合いの方に、うん、でお手伝いして4月1日から10日までやるつもりやってんけど、うん、桜が6日らへ
ん
でもう散っちゃって、
あ、そん
なかったんや。そっから桜になってお客さんおらんかったって、
そうなんや。
最近花見する人も少なくない？なんか
まあサークルは安定にしてやってますよね。毎年
サークル
のある時期に
してますか。
狙い定めて。
でもなんか今年はほんまあったかかったっていうか、暑かった。もはや
昨日までね、夏日でしたもんね、20度超える。
まだ4月やのに、
ほんまに夏が怖い。
これは、
ね、いや本当に梅雨もね、早まってるってことですもんね、その、
うん、あ、そっか、
そうそう、6月のイメージですけども、最近5月になんか梅雨明けたりするじゃないですか、月末に。だからちょっと前倒しになってったりしてますよね。
ね、
なんか毎年なんか今年早ないみたいな言ってる気しますもんね。言われてみれば
確かに、
もう梅雨入ったんやみたいな。
ほんまに早い、うん、これはあれかな、温暖化かな、やっぱ、
うん、なんか春と秋がなんかなくなっていってるような、うん、
夏か冬、真夏か真冬しかない、うんうん、四季じゃない。
極端に言えばね、
うん、
一番過ごしやすい時期やのに、
ほんまに、
う
ん、
一番長くあってほしい時期がどんどんね
なくなっていくのはね、
うん、短くなって
しまいますね。
日本の良さですもんね、四季があるってのは、
ほんまに、
うん、やのに
はっきりね、四季によって違う、うん、なんていうんですかね、景色とか食べ物とか、
うん、
そういうのがなくなると思ったらちょっと悲しいですね。
だな、
え、だって旬とかどうなるんですか。春が旬のお魚とか、
サワラ、サワラ、
春って書きますよね、魚辺に。
あ、賢い。
サワラするのに春なくなったらもうどうなるんですかね。
サワラ死ぬんかな。
絶滅。
マジで。
マジで。
え、でもそんな感じで増えていってんやろ、絶滅危惧種。
あ、そうやな、
あ、確かに温暖化でね。
ね、
だって桜もなんかあと20年ぐらいしたらもうだいぶ数も減って、出しなくなるみたいな説もあって、
おばちゃんらなったらうちら花見できひんで。
そう、
やば。
なんか温暖化っていうか、そういう春がなくなってるっていうのももちろんあるんですけど、なんか外来種がおってなんか桜を食べる、
あ、虫が
桜の木をこう内側から食べていく、なんか、なんか名前忘れたんですけど、外来種がおって、でそいつが結構今 増えてきてて、うん、桜をどんどん食っていってるみたいな。
やっぱ桜って甘いんですかね、桜餅とか。
あるし、確かに可愛いし、
うん、甘い、
美味しいかもな。
美味しいから食べちゃう
か。なんか桜の木ってちょっと蜜出てたりしますもんね。
ああ、
木から。
毛虫いっぱいおるもんな。
う
ん、
あ、そういうことなんや。
そうなんや。葉桜になったら毛虫が多くて大変ちゃう？
うん。
なあ。
僕あの カブトムシとかクワガタとか結構追いかけるの好きやった。
わんぱく、
わんぱく
いわ。あの桜の木にもたまにおるんですよ、なんか本来桜の木におらんはずやのに桜の木から蜜が出すぎて、たまにおる。
出すぎてもう溢れ出てる
んですめちゃめちゃ出てる、
言葉
流れてきてる
みたいな。あ、流れてるんです、うん、あ、よかったよかった。
今度行こうかみたいな。
カブ探しましたね。
絶対触れないでしょ、カブ
トムシ。触れるって。
あ、ほんまっすか。
カブいけるよな、カブトムシ。
あんま触ったことないわ。
無理やわ、ほんま、うん、育てようか、また。
いや、無理そうや、
また。触ったことないから、なんか育ててるかのような。
俺ずっと育ててたけど。
へ
え。じゃあキャシンチで
買おう。そうやな、キャシンのうちで幼虫いっぱい育てよう。
昔めっちゃ大事にしてたクワガタがおったんですけど、うん、そいつを一瞬ちょっと散歩みたいな感じで外に持って行ったんですよ。持って行って、でこうたまにはなんか野生の木に止めてあげたいなと。
優しい飼い主。
止めてあげたんですよ。じゃあ止めた瞬間、うん、
逃げた。
自然に飼いたかったんかなって。
俺の大事なめっちゃ切ない気持ちになったのはほんま覚えてます。
クワガタ一緒チャンスやねん。
ほんまに5歳とかの時やったんですけど、あのなんか飛んでいく切ない光景はもう一生忘れないですね。
育ててくれてありがとうって言って。
まあちょっと話それましたけどね。まあ、まあ一応春がテーマやったから春についてはいっぱい喋れた
から
。確かに。
そういうね、全然ね、温暖化とかそういう環境問題もね、
うん、
あるということで、
はい、そうですね。ではでは、トークリレーのテーマ終わりまして移りますか。
次のトークリレーのテーマは、
やろう、
決まって、まだ決めてない。
まだ決めてないかな。
今週末のゼミかな、
うん、
でまた決めますので、うん、楽しみにしといてください。こうご期待、
ご期待。
はい、
はいはい、
ということで、さあね、今回はあるね、うちらの活動報告ちゃんとできる。
あるね、
やったことがある。あ、行く？どうする？
どうする？曲行かずにして活動報告しちゃいます？
どうしようか、
どうしようか。
よし、
一回休憩する。
一回
どっちがいいですか、聞いてる人。どっちの方がいいですか。
リスナーに。
嘘、怖い。
でも
どういうシステム。
これ収録。
そっか、これ今聞いてるんちゃうん。
そうね、聞いてたとしてもどうやってお便りく
ん。そうやな。でもいっぱい話したいことあるし、一回音楽挟んでもらおうか、うんうん、
はい、はい、
ではではではでは、
今週の曲はなんじゃろな。
なんでしょう、なんでしょう、
なんでしょう。
エグザイルの匂いするわ。
え、春っぽいやつとかじゃない。
ヒロツなんやと思う。
え、 AKB？
さすが
好きやっけ。
本日お送りする曲はエグザイルさんの銀河鉄道39です。 ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は EXILE さんの銀河鉄道39です。さあ、はい、前半ねちょっと早く終わっちゃったごめんね。いや後半は今日はいっぱい話すことあるから、はい、後半に撮っときました。
はい、当たりましたね EXILE の。
はい、そうですね、さすがヒロツヤ。
私やってたの
平気ビリって
言ってた。はい、戻します。
はい、
じゃあうちらは、
はい、
いつや、
はい、4月22日日曜日大阪ワインフェスですね。
行きましたね、
はい、行ってきましたね。
柏原市で行われたやつですね、
うん、はい、
キャシーの地元ですね。ほぼ
ほぼ地元ですね。
はい、
10分で着いたんで僕だけ。
この概要ちょっと説明していいですか。
お願いします。
お願いします。今年で5年目を迎える大阪ワインフェス、大阪ワイナリー協会主催のイベントとして100年を超える老舗ワイナリー、都心型ワイナリー、新たなワイナリーなど大阪のこだわりワイナリーが勢ぞろい。関西最大のワイナリーによるワインイベントとして関西大阪ワインを、ごめんなさい、ワイナリーとワインを愛する30以上の飲食店が集まりますっていうのでした。
はい、
ありがとう。
はい、
はい、ありがとう。
ちなみに何しに行ったんですかこのイベントは。
何しに行ったんですか。誰行こうか。
何しに行ったんですか。
何しに行ったんですか。
ゆいちゃん。
はい、私たち有田プロジェクトはそのホップ、
そうですね、
ですね、
5
月3、
4 4号です。
ごめん間違えちゃったに、ワイン違うシネコンがあるんで、それでポップ作りをするための視察ということで行きました。
行きましたね。
はい、
なんかそうです、ね、ありました、このポップかわいいみたいな。
まあやっぱり ね、なんか最近流行ってるのか知れないですけど、ブラックボードが多かったですね。
多かったね、黒板に書く感じ、可愛かった。
黒板かもダンボール、
うん、そうやな、
でしたね、
うん、
でしたね、う
ん、なんかスタバとかもね結構ブラックボードにねいろいろ
書いてます、
ね、
おすすめとか書いてたり、
うんうん、
まあ、やっぱ可愛いですね。
可愛いね、おしゃれとね、
うん、まあ、もともとねこのイベントいつも和歌山ワイナリーさんでお世話になってるんですけれども、そちらでね働いてる加賀山さんに教えてもらいましたよね。
教えてもらいましたね。
なんかすごい加賀山さんっていう方もそこのワインフェスになんか去年までずっと参加してたみたいで、今年はちょっとお客さんとしてお邪魔させていただこうということで、うん、ね、ワインの勉強も跳ねてきましたよね、
うん、なんか僕たちそのワインを扱うプロジェクトをしているにもかかわらずワインをあまり知らないっていう。
そうなんです
ね。致命傷、
味の違いであったり、
だから、うん、ワインを知れるいいきっかけになりましたね、
うん、何種類あったっけ、この60種類ぐらいのワイン、
ね、銘柄以上って書いてたから、
うん、あって、その味の違いであったり、ね、その楽しみながら歩くっていうことで、う
んうん、ワイナリーの数もねいっぱいあって、
うん、神戸ワイナリー、片下ワイン、中村ワイン工房、
飛鳥ワイン、
河内ワイン、
藤丸醸造所、
天使の羽ワイン
とかですね。
ありますね。
はい、
はいはい、
どうでした。
どこ、あ、なんかやっぱワインってさ全然味変わるやんか、同じブドウでも全然違うし、うん、
全然違うかった、
美味しいとかじゃなくて、あ、ちょっとこれ自分の好みかもって思ったワインとかありました。
ありましたね。
お、う
ん、結構なんか普通にお店とかで飲む時って分からへんから、結局、うん、これってどんな感じなんやろって分からへんから、うん、ワインなんて頼むことなかったんですけど、うん、もうなんかワイナリーの方にちょっと甘いのでとか言ったら出してくれるんですよ、これおすすめですって、うん、それでなんかちょっと辛口はちょっと手出す勇気なかったから、うん、甘口のやつ何種類か飲んだんですけど、その中でも結構違いましたよね。3つ飲んだんかな、
うん、
白ワインの甘口めなやつをちょっとおすすめしてもらったやつ飲んだんですけど、全然なんか色とかも全くちょっ と気にかかったものとか、それこそなんか白ぶどうジュースみたいな感じの色のものとか、本当に透明みたいな色とかありましたよね。
ありましたね。
赤ワインでも全然違った。
香りもね違います。
違かったね、
ものによって。
なんか赤ワイン私めっちゃ苦手やって、白やったらたまに飲むかなみたいな、飲めるかなやってんけど、赤ワインすごい渋いイメージ、やっぱ皮使ってるし、苦味とかがあるイメージが強かったけど、やっぱ美味しいとこのワインって違うんやって思った。すごい飲みやすいってなった。
経験値高なってるやん。
高なってる。大人なったわ。
確かに物によってほんまに全然違います ね。
合わせる料理もいっぱいあったし、
キャシーとか6杯ぐらい飲んだんちゃいます、もっとか。
結局はもうちょい飲んだかもしれないですけど、僕はやっぱ思ったのは、そのワインだけ飲むんでたらやっぱりしんどいですね、普通に。まあ、味も全然違うし美味しいんですけど、やっぱワインだけやったらしんどかったです。その間になんかもうそのワイン用のブドウを使ったジュースであったり、
あったね。
でこうなんかいろんな店が飲食店のなんかいろんな料理を出店してたり、それが またワインに合ってたりして、なんかその間にそういうのを挟むことによって美味しさが強調されたというか、なんかそのままワインだけ飲んでたらちょっとしんどかったです。
なんかお口直しにもなるし、ワインを続けて飲まずにまた切り替えて
っていうのはやっぱ大事やなって思いましたね。
ご飯のお店も結構多かったですよね。
ありました。うなぎ料理 屋さんとか
うなぎ料理
あった
わ。
たこ焼き、
やっぱお肉とかね、多かったし、ソーセージとか、
美味しかった。
めっちゃ美味しかった。あれ
ほんまにすっごい美味しかった。なんかローストビーフのやつめがけていったらもうなくなってましたね。
よっしゃローストビーフ食べよう思ってソールドアウト。
しかもそれを見やんと僕はもう並んでましたから。
ソールドアウト
全然気づかんと。
いや食べたかった。あれも
それはフィッシュなものがワインと合うんですよね。
やっぱね、なんかほんまに合うんやってことも再確認
できたね。
全然違うかったですね、一緒に食べて飲むことで、
なんかロケーションも良かったですよね。
そうなんですよ、場
所なんか芝生も良かったし、なんか川沿いやからすごい風もすごい気持ちよかったし、天気が良かった。
それは
めっちゃ焼けました。
キャシーほんまに焼けてた。
真っ赤っか。
次の日やったらもう真っ赤っかやったな。
いやでもいいとこでしょ、柏原は。
良かった
良かった。
柏原ワインとかありますもんね。
あります
ね。
あった
あったね。
あれか、香川山さん。
そう結構あのワイン有名なんで。
ブドウ狩りとかね、書いてましたね。
柏原ブドウっていうの。
すいません、ちょっと遮ってしまった。
全然遮ってほしかった。
確かに。
あれかな、ちょっとやっぱ感想をねちゃんと聞いてなかったから、聞きたいなと思って。
そうですね。改めてね。
誰から行こうか。ヒロツから行こうか。
はい、じゃあジャンガ。
ジャンガ、ジャンガ、ジャンガ、
ジャンガ。
バレた。
ジャンガ。
まあ皆さんそういう、まあご飯が美味しかったり、まあワインがまあこんな味もあるし、いろんな勉強になったと思うんですけど、
はい。
やっぱり一番こう何でこう雰囲気盛り上がり、これ。なんでこんな盛り上がってんやと思ったら、もうステージなんですよやっぱり。それを
真ん中にね、ステージありました
もんね。それを片手にステージでゆっくり飲むっていう、もうそれが多分一番ぶち上がり要素だったんですけど、そこで私ジャンガーとキャシー君が注目したアーティストがいましてですね。
誰ですか？
イーゼル芸術工房っていうバンドがありまして、大阪府の柏原市と東京都の小金井市との2つを拠点とするバンドがありまして、結構まあインスタグラムとか調べてみても、まあフォロワー200、今現在206人で
頑張ってますね。
これからまあ伸びていくような感じなんですけど、やっぱり全然実際聞いてみたらちょっと盛り上がりましたね。
盛り上がっちゃいましたね。なんか
ブドウジュースのお使い頼まれてたのにむちゃむちゃ見てましたもんね。
帰ってくるの遅かったな。
遅かった。
そうなんですよ。
ちょっとぬるなってたもん。普通に。
そうなんですよ。めちゃめちゃあれで盛り上がったんですよね。やっぱそういった地域の、まあこのイベントも柏原市でやってるってことで、このバンド自体もその大阪府の柏原市を中心として、
拠点として活動してるバンドっていうことで、やっぱり地元のバンドとかと一緒に、
そうやな、
こう一緒に頑張っていくっていうのがやっぱり地域一体となっていくのも、
うん、
こうほっこりしますね。
いいよね、すごいいいよね、地域活性化みたいな感じで、
うんうん、やっぱりそういうのが大事だと思うんで、これからもそういうことを意識して、そう、ね、いろいろ活動していきましょう。
地域一体で作り上げるイベントみたいなね、
はい、みんなで、うん、みんなで頑張っていきましょう、
は
い、
ありがとう、ジャンガ、
はい、ありがとう。
次はユイかな、
はい、じゃあ私が言います。私はイリタにもそうやと思うんですけど、うん、お酒がちょっと飲めんくて弱いって、うんうん、まあ、ビールも飲めへんし、ワインも自ら頼むことはないんやけど、うん、こうやって初めて行って、まあ、飲む機会じゃないですか、うん、で飲みやすいの聞いて、で思ってたより飲めて、まだ3杯は飲んだんで、うん、で白は飲みやすかったし、そうやってなんか白の中でもこのワインはここのやつは飲みやすいとか、まだちょっと違い少し分かれたかなと思って少し楽しかったです。でなんか私が思ったのは、ワインフェスって言ったら多分ワイン好きな人が集まると思うんですけど、うん、こういう感じでワインのことを知りたいけどちょっと飲むのまだ飲めるか分かんないって人も多く来れるように、なんか私たちもそういう仕組みっていうのを作りたいなって思いました、
うん、
はい、じゃあ入谷に、
はい私が思ったのは、まあ、ゆいぴも言ってたんですけど、私はすごくお酒が苦手でワインもちょっとアリーダ班に入るまでちょっとそんな飲む機会もなかったんですけどどちらかというと白の方がまだ飲めて、うんうん、でもお店とかだったらその頼むってなったらソムリエの方とかがこのワイン今日いいですよとか言ってくれるんですけど、その人は実際作ってないわけですよね。だからすごい説明とか、まあ、ワインに詳しい方なんでしてくれるんですけど、やっぱ実際このワイナリーの人がお店、今回ねフェスとかだったら出して、でそのワイナリーの人がその全部出してるワインおすすめやと思うけど、その中でもお客さんに合ったワインを勧めてくれたりしたのが、その作ってる方の生の声聞けてめっちゃ、こっちもなんか安心やし、なんかワクワク感も高まるし、めっちゃいいなって、そうなんか直にワイナリーの人と喋る機会があるなんていいなって思います。シンプルに、
う
ん、
そうですね、
いっぱい知れるしな、うん、いい機会、
いい機会、キャシ
まあ僕はまあさっきも言ったんですけど、そのやっぱりワインばっかり飲んでたらしんどかったっていうのと、あとはやっぱり僕らぐらいの年代の人ってあんまりいなかったですね。
確かに、うん、確かに、
ね、やっぱ30、40、50ぐらいの方が多い、やっぱそのワインの消費者っていうのはやっぱその年代に偏ってるのかなって思いましたね。はい、以上です
私はそうやな、なんか居酒屋とか行っても、
うん、
やっぱカクテルとか、
うん、
そういうのばっか飲んじゃう。
確かに、
あえてワインは頼まへんし、お金、ね、出して飲むんかって思ったらやっぱなんか自分の好きなやつ飲みたい
な、甘いやつね、
うん、だから1個のやつしか飲んだことなかったけど、あんないっぱい一気にいろんな種類を飲めたから、うん、あこれとこれってこんなに味違うんやとか、
うん、
色一緒やのに、うん、こっちの方が甘いねんけどなんでとか
あるな。
それをねワイナリーの人とかと喋りながら学べたんがすごい楽しかったかなって思ったね、
うん、いい機会やった ね、はい、ね本当に、
うん、楽しかった、
うん、
ほんまに、
まあ、そういう経験も生かしつつ今後自分たちの活動にどう生かすか。
そうやね、
そうですね。
なんか予定などありますかね、
今後のビジョンですね。
ビジョンですね、
まあ、直近だと無人島シネマキャンプ
ふうですねもうあと1週間2週間ぐらい、
そうやな、
もう迫ってきました ね、来週の金曜日か、
うん、やばい、
早っ、早いから早いわ
なんですね、
私たちのね、あの活動の拠点である有田市の無人島千の島ですね、
千の島
ですね、
うん、をちょっと無人島シネマキャンプっていう形でちょっと DIY しまして、
しまして、
そこでねワインとか梅シロップのね、
うんうん、
販売をさせていただくことにお手伝いですね、
はい、
そうですね、チケットも全部売れたんで ね、
はい、昨日完売いたしました。
200枚でしたっけ、
はい、200人限定です。
厳しいかなってみんなでちょっと言ってたけど、
よ
か
った、内緒内緒内緒内緒ですね、
はい、
楽しみですね、うん、
それが終わったらファーストヴィンテージ
かな、ね、予定
お披露目会ですね、ついに アリーダのワインがベールを
脱ぎます。
脱ぎま す,
脱ぎます。
それに向けてね、やっぱりその広報って言いますか、そのファーストヴィンテージありますよっていうのをどんどんこれから考えていこうかなっていう感じですね。
そうですね、
ですね。
いずれか大阪ワインフェスに並べれたらいいですね。
いいですね。
来年ですね。
来年
ね、頑張りましょう。頑張りようで
働くで、来年は
働こうか。
でそういうね、なんかイベントを通して僕らが最終的に目指すのは何でしたっけ。
そうですね、あのキャッチコピー決めましたよね。
決めましたね。
間違えずに言える人いますか。決めたばっかよ。
ワインツーリズムを通じて有田を活性化させるです。
さすがです、
はい、
はい。
やっと自分たちの
永大目標ですね、
決まりましたね。
最終的なね
っていうのは決まりましたけどね、まだそのファーストヴィンテージが終わってないということで、そのワインはまだ出回ってないので、
まあ、そこからどんどん
まだ使えないんですけど、はい、最終的には今年中にはそのまず試験的なワインツーリズムをやりたいなと思ってますね。
そうですね、
はい、私たちでセッティングして ね日を設けてもらいたいと思ってます、
地域が丸ごと潤うような仕組みを、
いい言い方、
はい、それをね、今からどんどんいろんな案出して考えていって、
頑張りましょう、
やっていきましょうということで、
はい、
もうそろそろですかね。
そうですね、また次回も活動報告を楽しみに。イエーイ、
イエーイ。というわけで本日は私たち有田班がお送りさせていただきました。来週は環境と A 班がお送りさせていただきます。次の私たち有田班の放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは真岡と
ヤシード、
彩香と
ゆいと
ジャンガでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。